の礼拝はウェルカム、賛美歌生産式、そしてビデオの編集まで全てユースがやってくれました。みんなにとってのワンチャレンジ、心から誇りに思います。個人的に、そして教会としてもユースの皆さんは喜びであり希望です。本日はありがとうございました。本日の礼拝のテーマはワンです。ワンには一致、一つ、人という意味があります。今日私たちは世代を超えて、国籍を超えて、キリストにおいてワンです。本日の説教はワン、人から人へつながる信仰というタイトルで話したいと思います。メン。改めて、御国は人から人へつながる信仰の、リレーです。最も大切なことは、あなたがどれだけ速く強く走り続けられるかではありません。最も大切なことは、どれだけうまく次の世代にバトンを渡していけるかです。今日は小さかった、かつて小さかった子どもたちが成長して礼拝を作り上げてくださいました。これらすべてはお父さん、お母さんを通して、そしてすべての教会の兄弟姉妹を通して、彼らに同じ信仰が受け継がれていった証です。引用を読みたいと思います。受け継がせるものとは、人々のために何かを残すことではなく、人々の中に何かを残すことである。私たちの霊的なレガシーはいろいろな形で私たちの中に今日残されています。はじめは神様から始まって、イエス・キリストへ、そしてイエス・キリストから人を通して私たちに受け継がれました。神様は信仰、確信、許し、そして聖霊を私たちの中に残してくださいました。本日は家族とパウロから同じ信仰を受け継いだテモテへの手紙から一緒に学んでいきたいと思います。パウロがこの手紙を書いたとき、パウロはローマで2回目の牢獄にいました。自分の命がもう長くないと悟り、最後の手紙をテモテに書きました。 AD66 年から67年に書かれたとされています。そしてこれは最も個人的で感情的な手紙と言われています。比較的に若いリーダーだった。当時彼はエフェソで教会で苦しんでいました。信仰の息子へ最後の指示をパウロが手紙を通して送りました。皆さん、もし家族、子供、そして教会に最後の手紙を残すとしたら、皆さんは何を書いて送るでしょうか。本日の一つ目のポイントは、受け継いだ信仰を思い起こすです。受け継いだ信仰を思い起こす。この手紙でパウロはテモテに何をもらったのか、何を受け継いだのかを思い起こさせました。第2テモテの手紙1章5節、そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。この手紙を書いた当時、エフェソの教会ではテモテより年上だった偽教師の問題がありました。おそらく彼は神経質になって臆病になってしまっていたのかもしれません。そんなテモテにパウロは純真な 信仰を思い起こさせました。祖母、そして母から受け継いだ信仰はあなたの中に宿っています。英語の表現だと Lives in you、 あなたの中に生きている。今日のティーンのように彼は親から信仰を受け継ぎました。そして私のように親からではなく他の人を通して信仰を受け継いだ人も今日教会に多いと思います。今日この質問を思い起こしてみましょう。何に感動して弟子になりましたか？どのような思いでバプテスマを受けましたか？改めて振り返ると、私は弟子の関係、そして弟子の人生の生き方に憧れを持ち、インパクトを受けました。その時私は自己中心で虚しく、目的なくさめおっていました。そんな私に神様が愛する人生を示してくださいました。しかし時間が経つと自分が何者か、どこから来たのか、その恵みを忘れてしまいがちです。それを思い起こすために私はバプテスマの日にだけ毎年書くノートがあります。その日は神様への手紙を読み返して、バプテスマのビデオを見て、そして感じたことをノートに記録します。そのようなことができる時代になって感謝しています。改めて私たちは難しい状況にいるとき、ネガティブな感情に支配されるとき、何を神様から、人からもらっているのかを忘れてしまいます。この時テモテは20年近い弟子でした。しかし彼は自分の信仰を思い起こさせる必要がありました。何年経っても自分の信仰の原点に立ち返る大切さを教えてくれています。続けて3章の14節から15節、だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことも知っているからです。エフェソの教会で偽教師、迫害の影響があり、実は多くの弟子たちがパウロを捨てて去っていきました。鎖につながれているパウロを恥に思いました。この手紙の中で実はパウロはどれほど自分が一人なのか苦しいのかを脆弱にテモテに伝えています。そしてパウロはテモテに誰からどのように聖書を学んだのかと思い起こしてくれています。それはテモテにとっては自分の家族でした。幼い頃から聖書に慣れ親しんできている、まさにキングダムキッズですね。同時にテモテはパウロの人生から教えと信仰を受け継いでいました。今日冒頭のビデオでもありました、あなたにとって教会とは何でしょうか。今日私にとって教会とは神様を知ることのできた唯一の場所です。私が誇りに思っていることはここの教会で聖書を学び神様を知り弟子になったことです。先日キャンパスの同窓会がありました。この場所時間で一人一人が教会に来た時の話、聖書勉強の話をしました。改めて当時キャンパスをリードしてくださっていた人たちがどのような信仰で忍耐で 愛を持ってやってくれていたかを実感しました。最も励まされたのは、この当時キャンパスで教えてもらっていた人たちが今東京と大阪でキャンパスをリードしていることです。10年という時を経て、人から人へつながる信仰がそこにありました。同じ信仰、キャンパススピリット、それらが私たちの中に残され受け継がれています。懐かしさを覚えながら、このキャンパスが自分にとって信仰の原点だということを実感しました。私にとってかけがえのない大切な場所です。改めて皆さんは誰から聖書を学びましたか？そして今誰から信仰を受け継いでいますか？もしかするとここにいる人もいれば、まあ、残念ながらいない人もいるかもしれません。しかし事実は、信仰が人を通して私たちに受け継がれていることです。だから今日私たちはここにいます。それは人ではなくて神様の招きと計画によるものです。一章の9節、神が私たちを救い聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。十字架によって私たちの罪が許され救われました。聖なる招きによって一人一人が特別に神様に呼ばれました。自分自身は学生の頃にたまたま食堂で席がそこしか空いてなくて、座った横に兄弟姉妹たちがいました。偶然ではなく神様からの招きでした。人によっては知らない人から誘われた、会社の同僚、クラスメート、親戚のつながり、ティーンのようにクリスチャンホームで育って知った、いろんな人がいると思います。どういった形であれ、それらはすべて神様からの招きです。それは私たちの行い、人柄、地位、実績によるのではなくて、神様のご計画と恵みです。皆さんはどのように神様に招かれて人生が変えられましたか？多くのティーンの人生に神様が働いたのを私は見てきました。教会に来なくなった子がバプテスマを受ける姿を見ました。一人一人に特別な計画と招きがあります。みんなが同じでなくて大丈夫です。全員に神様の計画、そしてタイミングがあることを共に信じましょう。今日神様のやり方は人から人へ信仰をつなげていくことです。私たちも信仰を次につなげていくために、ぜひ私たちが受け継いだ信仰を今日思い起こしましょう。エーメン。
私からのポイントは、同じ信仰を渡していくです。早速聖句からお読みしたいと思います。第二手もての手紙2章1節から2節をお読みいたします。そこで私の子よ、あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさい。そして多くの証人の面前で私から聞いたことを他の人々にも教えることのできる忠実な人たちに委ねなさい。前半でコウさんが話してくださったように、パウロとテモテはこう難しい状況下にいました。その中でもパウロはテモテに自分が教えたことを次の世代へ受け渡していくことを強く勧めています。この渡され渡していくということを話す中で、こう真っ先に私の頭の中に思い描くのは球技です。もう私はもう球技が大の苦手です。 もうこうボールを蹴りながら走るっていう方法が本当わからないんです。もう僕からしたら、ああマルチタスクだなと思ってしまいます。こうなので何かの拍子でこうパスが回ってくると、もう本当にプレッシャーが大きいです。もうだからこそこの前のワールドカップは日本がドイツに勝ったことはもう本当にすごいことだなと思ってしまいます。ボールを渡された時、そこには責任があります。それはボールに向かうためにパスをつなげていくこと、ボールを失わないことです。今日私たちは多くの信仰のヒーロー、先輩の弟子から多くを受け取った、そして信仰を受け取ってきました。私たちはそれをどのように次に渡そうとしているでしょうか。皆さんは承継という言葉をご存知でしょうか。承継とは会社や事業を受け渡すときに、財産など物質的なものだけではなくて精神を受け継がせるときに使う言葉だそうです。パウロの最後の手紙の内容はまさしく承継でした。自分が受け取った神様の思いと精神とを手も手に受け継がせようとしていました。今日私たちは受け取った信仰を承継しようとしているでしょうか。ここで同じティーンワーカーである島田泉さんからシェアをしてもらいたいと思います。島田泉さん、よろしくお願いします。
島田泉です。私は14歳の時にバプテスマを受けました。弟子になってから10年が経ちます。改めてこれまで本当にお世話になった教会の皆さん一人一人に心から感謝しています。共にいてくださる皆さんのおかげでこの場に立つことができることを神様に感謝しています。私は教会が大好きです。特に10代の間、かけがえのない時間を過ごしたティーンミニストリーが大好きです。同じキングダムキッズとして互いに分かり合える友達と嬉しいことも難しいこともたくさん経験しました。教会にいることが大好きで、いろんな方とおしゃべりをしたり遊んだりキャンプに行ったりするのは本当に楽しかったです。また聖書勉強をして弟子になり、年下の子どもたちを共に助けたことなど、今思い出しても喜びがあふれてくるような思い出がたくさんあります。それらの思い出にはティーンワーカーの存在がありました。10代の私たちと毎週関わるためにどれほど忍耐してもらったか、どれほど多くの力と愛を注いでくれたことでしょうか。一人一人が大きな愛で私たちを愛し、弟子としての信仰を教えてくださいました。身近なところで使える姿を見せてくださったワーカーの姿は今でも私にとっての憧れで、尽きることのない感謝があります。私がティーンを卒業する頃には、自分もいつかワーカーになってティーンに帰ってきたいと思っていました。特に DP をしてくださっていた平山涼子さんにとても憧れていて、献身的に神様と人に仕える彼女のようになりたいなというふうに思っていました。ですが以前の私は傲慢で、認められるために仕えるという思いが強くあったように思います。ティーンを卒業して人生で難しいことがたくさんありました。述べ伝えてつながることは難しかったです。また教会の外の友達も思うようには愛せませんでした。何もできない自分にがっかりしてしまいました。思うようにできない自分は役に立たないのではないかと勝手に考え、人を傷つけてばかりいました。私が以前から実は神様に対して傲慢で、自分はよくできるという心の態度だったので、神様は思うようにいかない状況を私に与え、私がいかに無力で信仰の足りないものなのかを教えようとしてくださっていたのだと思います。 惨めな気持ちになり、教会から離れたいと願ったこともありましたが、神様は私を見捨てず助けてくださり、離れることなくとどまることができました。その頃、プロフェッショナルミニストリーの兄弟姉妹の皆さんにもたくさん気にかけていただきました。地域ミッションディボや学び会で何もできない私をただただ受け入れ、大切に思ってくださる皆さんに救われる思いがしました。神様に謙虚にさせられたことで、周りの人々がどれほど私に忍耐してくれていたのか、値しない恵みを与えてもらっているのかに気づかされました。それから3年ほど経って、ワーカーをやってみないかと声をかけていただきました。とても嬉しかったと同時に、神様はこんな私にもう一度チャンスを与えてくださる憐れみ深い方なのだと知りました。私をどん底から救い出してくださった神様と愛する教会に心からの感謝を表したいと感じました。ワーカーとして使えさせていただいて2年が経ちます。私が今日にも確信している聖句はこれです。第一ヨハネの手紙4章の19節、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。私は値しないほど神様や教会に愛されてきました。だから今度は私がキングダムキッズを愛する時です。愛されたように愛することを神様に対しても教会に対してもやっていきたいです。ユースの一人一人を見ていると自分自身のように感じます。自分が子どもたちと関わろうとすると、今までのお兄さんお姉さんたちがどういう信仰でやってくださっていたのか考えさせられます。私が中学生だった時、2年以上もの間毎週一緒に祈ってくれていたプロフェッショナルの姉妹がいました。私はよくお祈りの時間を忘れたり、お祈りの途中で寝落ちしたりしてしまっていました。それでもその姉妹は諦めることなく毎週電話し続けてくださっていました。自分のことながら、あれほどの忍耐は真似できないなと思ってしまいます。彼女がキリストの愛で愛する選択をしてくれた精神を私は受け継いでいきたいです。今はワーカーとして数人の子どもたちと毎週キャッチアップをしたりお祈りすることを続けています。私が他の人に受け継いでいくことによって、受けた愛がそこで終わらず、その下の世代の子どもたちへとどんどんつながっていくことを確信しています。また今でも平山涼子さんと時間を過ごしてもらい、多くのことを学んでいます。涼子さんのようになりたいのは、彼女の信仰を少しでも受け継ぐことができたら、より多くの子どもたちや隣人を助けることができると思うからです。まだまだ至らない点だらけですが、受け継いでいくために少しでも学びたい思いです。ワーカーとして使えることは想像以上にタフなことだなと思っています。でも私の心には喜びがあります。愛する選択の一つ一つが神様に頼らなければできませんが、必死に頼るときこそ神様が力強く働いてくださり、立派に成長しているユースの姿にとても励まされています。次の世代として皆さんが抱いているキリストへの信仰と精神を受け継ぎ、それをまた子どもたちへとつなげていけることを本当に嬉しく思っています。皆さんの信仰の歩みに心から感謝しています。聞いてくださってありがとうございます。
島田泉さん、ありがとうございます。もう一度感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。泉さんの視野の中で励まされたのは、彼女はずっとこううまくいっていたわけではありません。難しい状況の中で多くの弟子の愛と忍耐があり、それによってキリストの愛をと、そして恵みを感じ強められました。そして今度彼女は 今その受けた愛と忍耐とを次の世代へ渡していっています。私たちは受けたものとして次の世代に渡していく責任があります。それでは受けたものを渡していくそのための心構えは何でしょうか。第二テモテの手紙2章20節から22節をお読みしたいと思います。さて大きな家には金や銀の器だけではなく木や土の器もあります。一方は尊いことに、他方は普通のことに用いられます。だから今述べた諸悪から自分を清める人は尊いことに用いられる器になり、聖なるもの、主人に役立つもの、あらゆる良い技のために備えられたものとなるのです。若い頃からの情欲から遠ざかり、清い心で主を呼び求める人々と共に正義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。 器にはいろいろな種類があります。金や銀、木や土でできたものです。大切な日や大切なお客様が来た時は一番高価な器を使ってもてなします。日常生活において持っている木や土でできた器が次の日になったらいきなり金や銀の器に変わっているわけではありません。木や土の器は一生木や土の器のままです。しかし私たちは違います。たとえ今木や土の器であったとしても、私たちが本当に望めば神様は私たちを金や銀の器に作り変えてくださいます。皆様は漆器というものをご存知でしょうか。これは日本文化で木や木など紙や木などに漆を塗って作る工芸品です。こう物によってはとても高価なものがあり、一つの器を作るのにこう50工程ほどもあるものもあるそうです。しかし漆器も元の器は木や土の器です。しかし漆を丁寧に塗ることで価値が何倍にも何十倍にも上がっていきます。私たちは一人一人神様に栄光を表す器です。金や銀の器は尊い時に用いられます。この聖句に書いてあるのは、尊い器になるためには主悪のものから自分を清めると書かれています。今日私たちはどれだけ神様に良い器に作り変えてほしいと願っているでしょうか。私自身この質問を自分自身に問いかけたとき、自分の不信仰さ、そして罪を考えさせられます。コロナ禍になって人と会わないこと、集まらないことが普通になってきてしまいました。自然としていると私は一人で過ごすことが楽だなと感じてしまいます。本当に気をつけないと寂しい、励ましたい、そう思って集まることよりも集まることが億劫だ、そのような思いになってしまいます。しかしこの聖句に書かれているのは、尊い器になるためには主を呼び求める人たちと共に追い求めなさいと書かれています。テモテはパウロの信仰、精神、神様の思いを受け渡すものとして整えられ続けていました。素晴らしいのは、最終的にテモテはパウロと同じように異邦人に福音を述べ伝え続けたそうです。私自身、尊い器になるためにもっと見えていることを伝えてもらう必要があります。もっと助けてもらい教えてもらう必要があります。そして神様の思いを私に伝えてくださった弟子たちの精神を受け渡すものとして整えられ続ける必要があります。次の世代に渡していきたいです。最後にこの聖句を読んで終わりにしたいと思います。第2テモテの手紙4章6節から8節。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい裁判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけではなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。 パウロは信仰の道を見事に走り抜きました。そしてそのパウロの信仰はテモテへと受け継がれていきました。今日同じ信仰が今の私たちにも受け継がれています。パウロが義の栄冠を受けたように私たちにもそれが用意されています。今日の説教は1、人から人へつながる信仰でした。共に受け継いだ同じ信仰を思い起こしていきましょう。そしてそれを渡していきましょう。今日の説教は以上となります。聞いてくださりありがとうございます。